毎週あの賢治さん、淳治さんですか、賢治さんですね。いや、あのこの最初からですね、あの、メッセージのしてるんですね。あの先週あの熊井先生がメッセージをして、その前の週あの佐楽俊さんがですね、あのメッセージをしたんです。今朝私はあのコロサイ書の1章24節から、先ほど読んでいただいたところからですね、あのメッセージをしたいと思います。この箇所を見る前にですね、あの少しパウルの改心、パウルがクリスチャンになった時のことをあの考えたいと思うんです。ご存知のように彼はですね、この手紙を書いたんですね。でもキリストに出会った時のことを覚えてますか？彼はですね、あのクリスチャンを迫害するためにダマスコ、というダマスコに行く途中だったんですね。そして突然あの天から眩しい光があって、そして彼は一つの声を聞いたんです。その声はあのイエス様の声でした。でもその経験を通して、今まで聞いたことですね、すなわちイエスはイスラエルのメシア、救い主であり、また、神の子である、また、イエス様が復活されたということですね。あのそれらのことをもう全部ですね、あの信じるようになったんですね。そしてその時ですね、あのパウロを励ますために、また導くために、神様はあのアナニアという、人を、パウロのところに送ったんです。行く前にですね、あの神様はあのこういうことをアナニアに言われたんです。行きなさい、あの人、まあ、それはパウロのことですね、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選ぶの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければかを私は彼に示すつもりです。これはあの、神からのパウルの証明なんですね。 His call from God。そして私、特に二つのことを、あの、もう注目したいと思うんですね。まず、その言葉の順序がですね、重要であると思うんです。パウルは、先にですね、ユダヤ人じゃなくて、先に異邦人と王たち、まあその王たちはですね、異邦人であると思うんですね。先にですね、異邦人と王たちに、福音を述べ伝えることと書いてあるんですね。パウロはいつもですね、自分は異邦人のための人であるとあの言いましたんですね。Apostle to the Gentiles。 彼はその異邦人とユダヤ人と間にですね、あの、なんて言うんでしょうか、聖書的とか神学的なあの橋なんですね。他の当時の他の人たちよりもですね、パウロはですね、神の恵みという意味よくあの理解したんですね。また神様の恵みと、旧約聖書の律法とか先祖のユダヤ人の先祖の言い伝えとか、伝統、そしてあのキリストにあるその自由、またその恵みと女性との関係、もうそういうのこと全部ですね、よくよくあの 理解したわけなんですね。そして説明することができたんです。もうここでですね、もう一つのことを大切であると思うんですね。パウロはですね、イエス様のために多くの苦しみを受けると書いてあるんですね。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければかを私は彼に示すつもりです。パウロがですね、その言葉を聞いたときですね、どう思ったんでしょうか。でも本当にその通りになったんですね。イエスのためのパウロの苦しみがですね、その人の働きの中に、またパウロが書かれた手紙の中にですね、ちゃんと書いてあるんです。でもパウロはもう本当に最後まで忠実な、しもべだったんです。そして結局与えられた使命をもう十分果たすことができたんです。そして私たちのためにですね、本当に良い模範を残してたんです。まあこれらのことはコロサイ書とどういう関係があるんでしょうか。まあ一つはですね、もう聞いたと思うんですけど、パウロがですね、この手紙を書いたときですね、彼がローマの牢に入ってたんです。そしてそこで彼はやはり自分の信仰のために、福音のために、苦しんでたんです。そしてその牢にいるときですね、彼は実は4つの手紙を書かれたんですね。コロサイ書だけではなくですね、エペソ書、そしてピリピ書、そしてピレモンという短い手紙を書かれたんです。もう一つはこのコロサイ書なんです。そしてこのコロサイ書の教会について、まあ2つのことですね、特に2つのことを分かるんですね。一つはですね、そのクリスチャンの大多数は、異邦人であったということですね。ということは彼らがですね、クリスチャンになる前に聖書のこととか神様のこととか、まあそれらのことですね、もう本当に無知だったと思うんですね。ほとんど何も知らなかったと思うんです。ですから一章の21節に書いてありますように、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったと書いてあるんですね。そして本当に、望みもなく神のない存在、まあそういう存在を送ってたんです。まあその異邦人だけではなくですね、この頃ですね、そういう言葉、望みもなく神のない存在でしたという、言葉はですね、多くのアメリカ人と日本人を描写していると思うんですね。神様を考えずに、聖書のことも考えずにですね、イエス・キリストのことを考えずにですね、生活をしているわけですね。だから希望もないし、また神から離れているわけなんです。この最初の手紙をずっと読むとですね、もう一つのことが明らかであると思うんです。彼らがですね、エパフロという弟子からですね、福音を聞いたんです。そして一応その福音を信じたんですけど、それでも、理解できなかったことが 多かったんですね。イエス・キリストについて、またイエス・キリストの十字架について、また恵みと良い行いとの関係についてですね、わからないことが多かったんです。だから彼らの信仰はどちらかというとですというと、未熟なものでした。ですから変な教えが教会に入ってきたときですね、それは間違っているということですね、見分けることができなかったんです。だから彼らはですね、その変な教えを受け入れて、そして今まで聞いてきたことですねに付け加えようとしたんですね。ですからもし来週、来ればですね、その変な教えについてですね、学びます。でも今朝の箇所からですね、3つのことを見ていきたいと思うんですね。一つはですね、パウルの苦しみについて、次のことはですね、神様の奥義という言葉が出てきたんですね。神の奥義、そしてもう一つのことは、その偽教師、false teachers について。まずはパウルの苦しみ、24節ご覧ください。ここでパウロがですね、自分の苦しみについて話をしているんです。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。これを読むとですね、ここでキリストの苦しみがですね足りなかったという印象を受けるんですね。何かですね、キリストの苦しみの欠けたところを満たしていると書いてあるんですね。ですからパウロがですね、自分の苦しみを通してキリストのイエス様の苦しみを補っているということを、そういう解釈しやすいんですね。でもそういう意味ではないですね。やはりキリストの苦しみは完全なものだったんですね。完成されたものであるんです。でもここでパウルがですねパウルが教会のために苦しみを受けているんです。すなわち彼はですね、キリストのために、キリストの代わりにですね、もうキリストはもうすでに天に帰られたんですね。だから福音を述べ伝えながらですね、パウルがですね、キリストのために苦しんでいるということを思ってるんですね。さっき申しましたようにですね、キリストの苦しみをもう終われたんですね。完成されたんです。イエス様がもういらっしゃらないんですね。天に帰られたんです。でもパウロはですね、イエスのために働いてますし、イエスのために苦しんでるし、また教会のために苦しみを受けてるんです。そしてパウロにとってですね、これはですね、悲しいことではなくですね、これはパウロの特権であり大きな喜びであると 書いてあるんです。普通はですね、苦しみと喜びはですね、正反対のものであるというふうに考えますね。でもクリスチャンにとってそうではないですね。なぜならですね、自分のためにですね、苦しみを受けて、また十字架で死んでくださったイエス様のために苦しみを受けるのは大きな光栄であり特権であるとパウルがですね思っていたんです。ですから25節ご覧ください。ここでパウルがですね、教会のしもべであるということを言ってるんですね。彼は教会のために働いてますし、でもこの教会はですね、キリストの体であると書いてあるんです。そして彼の働きの中心はイエス・キリストのことを述べ伝えることですね。神の言葉を述べ伝えることなんです。25節の後半ですね、神の言葉を余すところなく伝えると書いてあるんですね。パウロがですね、エペソの教会の長老たちに同じようなことを言いました。私はパウロはその長老たちにこう言ったんです。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせた。パウロがですね、いつもその神の御言葉を余すところなくですね、述べ伝えなければならない、教えなければならないということを強調したんです。テモテへの、2つの手紙を読むとですね、彼はですね、同じことを若いテモテに言ってるんですね。神の御言葉を余すところなく、ちゃんと述べ伝えなさいと進めたんです。でもその言葉ですね、は何でしょうか。神の言葉、神のご計画は何でしょうか。じゃあこれから神の奥義についてですね、考えたと思うんです。なぜならですね、神の言葉は奥義であると26節に書いてあります。26節読みします。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。共同訳ではですね、秘められた、計画、奥義は秘められた計画。人間は研究を通して、また学びを通してですね、医学的なこと、天文学的なこと、物理学的なことですね、いろんなことですね、知るようになったんですね。そして人間の知識がですね、本当にどんどんどんどん進んでいるわけなんです。でも人間はですね、神様の御心を探ることはできない、不可能なんですね。特にですね、神への道を自分の力で見出すことが、発見することができないんです。まあ多くの宗教とかですね、個人の 人がですね、自分はですね、もう神様への道をもう見出した、見つけたということを言ってですね、そしていろんなですね、人がもうついてくるんですね。その宗教に入ったりとかですね、その人の後についていくんです。でもここで書いてあるのはですね、この道は奥義であるんですね。すなわちその道、神への道はですね、神様の心の中に隠されているという意味ではないかと思うんですね。だから神様がですね、その奥義を掲示するまでに、またその奥義を説明されるまでにですね、人間は霊的にですね、本当に闇のうちにあるということなんです。でも素晴らしいことはですね、パウルによると、この奥義がですね、生徒たち、神様の者たちに掲示されているんですね。でもこの奥義は一体何でしょうか。まあ、皆さん想像できると思うんです。その説明は27節にあるんですね。27節のご覧ください。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光を富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。英語で Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. このテーマはですね、パウルの教えの中心、福音の中心であったんですね。これはそのグッドニュース、良い知らせなんです。キリストは神への唯一の道であるということなんですね。これはパウルがですね、発見したことではないですね。神様がですね、パウルに、また、ご自分のしもべたちにですね、この道を教えてくださった、掲示してくださったんです。もうちょっとですね、この奥義についてですね、その内容について見てみましょうか。6つのことが簡単に紹介したと思うんですね。一つはですね、この奥義ということはですね、人間を罪から救い出す神様の計画なんです。人間を罪から救い出す、計画なんです。第二のことは、この奥義はですね、昔神様が与えてくださった一つの約束の成就であるんです。実現である、完成であるんです。皆さん、アダムとエヴァ、覚えてください、思い出してください。罪を犯した時ですね、厳しい罰とともにですね、神様がですね、一つの約束を与えてくださったんです。創世記の3章15節、開かなくてもいいんですけど、そこでですね、神様はその蛇、その蛇はサタンですね、その蛇にこう言われたんです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に 敵意を置く。彼、まあ、彼は女の子孫はお前の頭を踏み砕き、まあ、殺す、破壊するということですね。お前は彼のかかとに噛みつく。それは神様の約束なんですね。そしてイエス様はその救い主として来られてですね、そして十字架でその約束を成就してくださったんです。なぜなら十字架でイエス様は、罪の力、死の力、そしてサタンの力を滅ぼしてしまったんです。そしてその三つのことがですね、滅ぼされた、破壊されたという証拠として、イエス様が死ぬの中からよみがえられて天に帰られたんです。ですから第二のことはですね、この奥義はですね、神様の約束の成就であるんです。第三のことはですね、この約束されたその救い、またその救い主がですね、その救い主はですね、王ではなく、王様ではなく、また預言者ではなく、大工の息子さんでした。そして小さな町ナザレという町に生まれたんです。と同時にこのイエス様は神の子であってですね、神と等しい方だったんです。天から来られて、そして地上の働きが終えてからですね、天に帰られたんです。ですから第三のことはですね、この救い主は、人間でありながらですね、神と等しい方だったんですね。神の子であったんです。第四のことはですね、その奥義の中にですね、まあ、イエス様はですね、ご自分の死と復活によって、信じるすべての人たちにですね、罪の許しと永遠の命が与えられたんです。十字架でイエス様が私たちの罪のために死んでくださったんです。私たちの罪のためにその受けるべきですね、罰をご自分の身に受けたんです。第五のことですね。聖霊の働きによって、この天から来られて天に帰られたこのイエス様がですね、聖霊様によって私たちのうちに、今うちに住んでおられるのです。パウロが言いましたでしょう、あなた方の 中におられるキリスト、栄光の望み。キリストがすべて信じる人たちの心の中に聖霊様を通して生きておられるのです。住んでおられるのです。そして最後のこと、6番目のことはですね、不思議なことはこの栄光を富んだ、栄光に満ちた奥義はただ神の選ばれた民、イスラエルのためだけではなく、この奥義の祝福がですね、異邦人までに届いたんです。ということはこの奥義、この福音、このイエス様は全世界の人々のためであるんです。ユダヤ人と異邦人、奴隷と自由人、男子と女子、子供と大人、あなたと私、ね、 みんな神様のこの祝福、神様の喜び、またそのあなた方の中におられるキリスト栄光の望みの、そういう、祝福と望みを体験できるのです。パウロがですね、この奥義、この福音を述べ伝えてたんですね。この福音のためにもう多くの苦しみを受けたんです。でも喜んでそれを、その苦しみを、患難を受けたんです。28節29節のご覧ください。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。だから彼はですね、その福音を余すところなく、御言葉を余すところなく述べ伝えてたんですね。キリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。素晴らしいですね。でも最後にですね、パウロの心の中に一つ大きな悩みがありましたんです。それはその二世教師のことなんです。二世教師がですね、コロサイ教会に入ってきたんです。彼らの立場がわからないんですね。どこから来たかですね、わからないんです。でもこの教会だけではなくですね、他の教会、特にラオディケアという教会にも、入ってきたんです。そして彼らはですね、その、福音にですね、自分の教えを付け加えようとしてたんです。彼らのこの二世教師の影響と説得力が非常に強かったんです。そしてやはりある信者さんたちの信仰がとても弱かったんです。だから非常に危険な状態だったんです。二章の四節をご覧ください。私はこういうのは、誰もまことしやかな議論、共同訳ではですね、巧みな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためですと。ここでパウロがですね、その教会を、警告、してるんです。でもこの問題の解決は何でしょうか。パウロがですね、もう、牢の中に入っているからですね、直接にですね、教会に行ってですね、そしてその問題を解決することができなかったんですね。また、手紙の中にですね、この二世教師を教会から追い出しなさいということもですね、言えなかったみたいですね。でも追い出しててもですね、またもういっぺんまた入ってくる可能性があるんですね。もっと良い解決があるんですね。それはですね、一人一人の信者さんがイエス様をさらによく知ること、イエス様との関係をさらに深めること、強めること、 なぜならですね、2章の3節の見てください。このキリストのうちに、知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。だから、付け加えることはないんですね。必要ないんです。だから、偽教師はもういらないんですね。キリストのうちにすべての知恵と知識が隠されているのです。ですから、まあ、これはその異端の、誤りであるんですね。例えばモルモン教とかエホバの証人、彼らはですね、この言葉ですね、キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているということを信じてないんですね。だから自分の教え、自分の解釈、自分の考えをその福音に、イエス・キリストのその福音にですね、付け加えるわけなんです。もちろんイエス様を信じることが大切なんですね。でもそれだけではないんですね。やはりイエス・キリストをさらに知るということですね。信じると知るとの区別があると思うんですね。ですから、もしキリストを、私はキリストを信じましたと言ってもですね、どうでしょう。それは十分でしょうか。そうじゃないですね。もしキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているならばですね、さらにですね、キリストを知る必要があるんですね。そうするとですね、信仰がだんだん強くなってくるんですね。偽教師が入ってくるとすぐ分かるんですね。合わないんですね。合わないんですね。ですから、キリストは本当に全てなんですね。もう最後に時間がないんですけど、この知恵と知識は何でしょうか。私少し考えてたんですね。神を自分の天の父として知る、それは一つの宝なんですね。私は神の子供であるということを信じる、その宝、また日々イエス様と共に歩むその宝、本当に生きがいのある人生を送るという宝、神の愛に支えられて神の恵みに生かされているという宝、キリストにある喜びという宝、キリストにある平安という宝、もう本当にキリがないんですね。なぜならキリストにあって全ての宝が隠されているんですね。だから付け加える必要がないんですね。まあ、それを私たちが喜びを持ってそのことを神様に感謝すべきであると思うんです。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望み、私たちのキリスト、そしてその望みはもう私たちのものであるんです。最後にもう一度2章の3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。パウロがですね、この福音のために、喜んで もう苦労して、またいろんな苦しみを受けたんです。私たちがですね、パウロが書かれた手紙ですねの中に、私たちがパウロが経験したことを、キリストとの関係のことと、本当に、この手紙を読むとですね、パウロがですね、直接に私たちに声をかけているということを感じますですね。でもパウロの言葉はですね、神様の言葉なんですね。ですから、私たちはパウロの経験から学ぶことができるし、また私たちはパウロが余すところなく語られた神様の御言葉を受け入れることもできるのです。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望み。